あなたは神の宝物。吉高加納牧師にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。夕べは揺れましたね。驚きました。久しぶりに大きな揺れでした。揺れが収まった途端に、福島主の足跡教会のメンバーたちにメールを打ちましたら、一人一人無事ですという連絡が返ってきましたものですから、本当に安心はしましたけれども、無事ですということのね、物が壊れなかったとか倒れなかったとか、そういうことはそうなんでしょうけど、本当に心の中に深い、トラウマをですね、地層のように横たえていますので、そうした本当に深い苦しみ、苦悩、あの日の驚きというものが、フラッシュバックしたに違いないと思っています。まだ油断できない状況だと思います。大きな揺れ、そして原発に何かがあるというような状況になりましたら、本当に即座に対応、脱出をしなければならないという状況でもありますので、そうした方々のことを覚えて、しばらく祈り続けたいと思います。また私たちもしっかりと用心をしておきたいと思います。礼拝中にもし大きな揺れが来たら、とにかく頭をかばってくださいね。人生はある意味で宝探しのようなものかもしれないと思います。自分の人生を輝かせてくれる宝物、これがあるから自分の人生は良かったと言えるような宝物を手に入れること、あるいは自分はこんな誇れるものがある、こんなかけがえないものを得たので人生生きててよかったと思える、そういう宝物、そういうお宝を手に入れたいと、それをどう考えるか人によってそれぞれであります。ある人にとっては懸命に注いできた仕事、職場という人がいるかもしれませんし、長年の鍛錬によって身につけた技術だという人もいるかもしれません。私にとってはとにかく家族こそが宝物だという人もいるかもしれませんし、何と言っても孫が宝物だというじいじばあばたちもいると思います。いや、健康こそが宝物だという人もいるかもしれません。そんなふうに、あなたの宝物は何ですか、そう聞かれて、人それぞれはさまざまにいろんなものを思い出すのであります。で、聖書は人間が宝探しに生きる存在であるということを言い当てております。そしてその宝探しに悩み、宝探しで苦しみ、宝探しの果てにうずくまってしまうものであるということを聖書は描いております。シュエスの例え話にもそれが映し出されています。100匹の群れの中から迷い出た1匹の羊の話があります。もちろん迷い出た1匹の羊に例えられているのが、苦悩する人間、そしてそれは私のことなんですが、苦悩する人間のことです。宝物を探して、自分の目の先、鼻の先の何かにこう釣られて、今で生きているうちに群れから遠く離れ、気がついた時には、生きることができないほどの場所に閉ざされてしまって、自分自身の命が危険にさらされる、そういう崖っぷちにいたと、そういう情景であります。そこで、本当に孤独と不安に怯える、そういう人間の姿を描いております。法と息子の例え話がありますね。弟息子は豊かな父の養いの家に暮らすことに満足ができなかった。この囲いの中から出さえすれば人生の宝物、もっと楽しく喜ばしいものに出会えるに違いないと彼は思いました。彼は遺産の生前分与を申し出て家を出ていきます。宝探しに胸を弾ませて出ていきます。たくさんの閲楽を知り、 たくさんの遊び仲間ができます。しかし間もなくそれらすべては泡と消えます。彼は豚に混じってその餌を食べてでも空白を満たしたいと思うところまで這いつくばってしまいます。宝探しに失敗をしてしまったわけです。人生の宝を積み上げ蓄えることに本当に熱心ですっかり大丈夫のようにしか見えないのに苦悩が尽きず、イエス様のところに宝探しのことで接近してきた男がおります。有名な富める青年です。彼は財産にも家柄にも恵まれていました。高い学問を収め、ユダヤの高級官僚、お偉さんになる道もほとんど約束されていた人です。それでも彼は不満だった。そこでイエスのところに来て尋ねます。先生、何をすれば永遠の命が得られるのでしょうか。さらに何をすれば、さらに何を積めば、さらに何を蓄えればいいでしょうか。そう問いかけたんですね。朝鮮人の頭でザーカイという男がおりました。大金持ちで蓄えはもう十分でした。けれども人々から忌み嫌われる朝鮮人という仕事、誰からも裏切り者罪人と指を刺される人生にあまりにも深い孤独と嘆きを抱えてしまったのでしょうか。イエスという男に、イエスという人にどうしても会いたくなって、その時は恥も外聞も捨てて木に登って主イエスを見に来たというんです。聖書はそのように例え話にしろ、実際のイエス様との出会いの記録にしろ、人生の宝を求めて人間が悩み迷い失われそうになっており、場合によっては死にかけているんだということを描いております。聖書はそんな人間を的確に描きながら、同時に全く別の角度から人間に迫っている神の呼びかけでもあります。別の角度とはどういうことかというと、人間が自分の人生の延長線上に宝物を見出して宝を積もうとあがいているのに対して、神様は全く逆の矢印を持って、あなたは私の宝物なのだと呼びかけているんだということです。申命記はイスラエルの民がエジプトから導き出され、約束の地カナンに入っていく前に荒野の中で神様から聞かされた言葉として編集されました。約束の地、これからお前たちが入っていく約束の地カナンにはたくさんの先住民族が住んでいる。そこに遅ればせながら入植し、放牧型にしろ定住農耕型にしろ、共同体を形成するときにお前たちにはさまざまな誘惑があるだろう。集団としてはあまりにも弱く、小さな自分たちを不安に感じ怯えるかもしれない。しかし私を主と信じ礼拝する民としての姿、これを貫きなさい。私はあなたたちを私の宝の民と思ってる。私はあなたたちを必ず祝福する。神はそうイスラエルに呼びかけました。その際神様がイスラエルに言われた言葉が本当に注目に値するほど素晴らしいと思います。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえにあなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたというのです。イスラエルは確かに民族と呼ぶにはまだ数が少なく貧弱でありました。それだけではなく非常に罪深くもあったと思います。出エジプトの後の荒野でのイスラエルの姿はうんざりするほど身勝手です。でもそのことも含める時にですね、 神様の愛に含まれているのは憐れみと忍耐であるということを私たちは教えられるのであります。神がその民を選ばれるとき、それはその人々が強いからではなく、また必ずしも正しいからでもありません。神はこの世にあって身を落とされている人々、苦しんできた人々、イスラエルはエジプトで奴隷状態にあったときに叫び声を上げて神にそれが聞かれたと記されています。そのような苦しんできた人々に心惹かれ、さらにあなたたちこそ私の宝物と神様はお呼びになるのです。かつて父祖アブラハムと交わした約束に対する神様の誠実と、なお人間が背いていく、その人間の背きに対する神様の忍耐、そして迷い、うめいている人々に対する慈しみを見るのです。神様はイスラエルをご自分のための道具として選ばれたのではありません。道具ではなくて宝物だというのです。神に背き続けるがゆえに、もはや使えない、もう使わない、捨ててしまおうという道具のようなものではありません。神にとってご自分が問題なのではないんです。イスラエルの民は神の威厳や神の超越性を証しするための道具なのではない。この民は神の愛の対象なんです。ですからこの愛する対象に対して神様はいつも心を動かしていかれます。絶対者として決して動かないという神ではなくて、もう情けないほどに相手に対して心を動かしてしまう神として民に関係していきます。だから神はこの民のために悩むんです。だから神はこの民のために本当に怒るんです。そしてだから神はこの民のために忍耐し、繰り返し許していきます。それゆえ神はこの民に真実を求めるんです。お前たちは私の宝の民だよと神から呼びかけられ、祝福されているのに、イスラエルはその後の歴史の中でも自分の力で自分を輝かせようとし、この地上で自分たちの手で栄光を勝ち取ろうとあがいてしまいます。歴史をあまり大掴みに表現するのは良くないですが、しかしイスラエルのその後の歴史を大掴みに言えば、今のようなこと、それがイスラエルの歴史だった。その結果宝探しを誤り、宝探しに失敗し、あるいは宝物をどこに蓄えるべきかを見誤ってしまった。何を愛すべきかを履き違え、また何を愛してよいのかがわからない民となってしまったのでした。とイスラエルの話をしながら、これらはまさに戦後75年を生きてきた私たちに当てはまらないのかということは自問自答したいことではありますけれど、さてもともとイスラエルの民にとって宝物とは何だったんでしょう。イスラエルの民にとっての宝物というのはね、何だったかというと、神が自分たちのことを宝と呼んでくださることそのものがイスラエルの宝物だったんです。だったはずなんです。神が宝と呼んでくださる自らを感謝し、神の宝物として生きること、それそのものが宝物だったんです。それが天に宝を積む生き方だったんですけど、イスラエルはそこから遠く離れて、もうちっとも神の呼びかけに心を動かすことができなくなっていきました。けれどもそれでもなおこの民を宝物のように愛したい、この神様の初めの思いは消え去ることはありませんでした。我が子として民を愛し、 強いから立派だから間違わなかったから役に立つからという理由で愛したのではなく、愚か者であるからこそ哀れみ、迷い続けるからこそ導こうとし、貧しいものであるから富ませてやろうとし、死に怯えているから生かしたいと思う。神様はそのような心に燃えていたのであります。主イエス様はこの神様の呼び声なんです。主イエス様はこの燃える神の心として、イエス様は人々の間を歩きながら人々に、あなたは父なる神の宝物なんだと呼びかけたんです。イエス様は宝探しに迷い、孤独と危険に閉ざされてしまった一匹の羊を宝物のように探しに行き、見出して喜ぶ羊飼いの姿を映し出してくれます。どうして99匹を野原に残して一匹を探し出しに行くんでしょうか。それは宝探しに迷ってしまったこの一匹こそがあなたであり私であり、あなたや私は羊飼いにとって宝物だからです。決して失いたくない宝物だからです。放蕩息子が帰ってくる日を父はなぜ戸口の外で待ち続けたんでしょうか。そしてなぜ帰ってきた息子に何の怒りもぶつけず抱きしめて迎えるんでしょうか。この愚かな息子がやっと真理を悟ったからでしょうか。いいえ、あの父にとってこの息子が宝物だったからです。失えない宝物だったからです。そしてこの愛されたバカ息子こそが実に私でありあなたなんです。シューイエスはザーカイの登った木の足元で彼を見上げて、今日あなたの家に泊まらせてほしいと言います。イエスは彼が宝探しに疲れていたことを感じたのです。そしてシューイエスが言いたかったのは、もうさまよいの木から降りてきなさい、あなたは紛れもなく神の宝だ、そしてあなたこそ私の友達だと言ったのです。シューイエスの言葉、シューイエスの命は、あなたは神の宝物なのだという神の心そのものです。しかもあなたが私を信じ選んだのではない、私があなたを選んだ、私があなたを信じ共に生きるためにあなたとつながる、あなたの宝探しがあなたを強め、強いあなたが神を高めるのではないんだ、神があなたを愛しあなたを宝物とするんだ、あなたがまだ弱かった時に、あなたがただただ神に背を向けるものであった時に、神はあなたを愛しあなたを選び、あなたのために心を動かしていてくださった、そんな神に向かってあなたは宝物としての喜びと安心を持って生きていくことができるし、あなたはそう生きていくべきなんだ。これがイエス様がご生涯を通して人々の命に呼びかけたことの本旨であります、本意であります。人生は宝探しのようなものだと冒頭で申し上げましたけれど、その宝探しこそが人間にとって謎に満ちており、人間は出口の見えない袋小路に入り込んでしまいがちであります。しかし人生にはもう一つの矢印があります。もう一つの声があります。それは神様からお前は私の宝物と呼ばれている自分に気がつくこと、そういう矢印です。神の宝物としてのこの私なんだ、神の眼差しから自分を見つめ直すときに、私たちの今に深い慰めと新しい道が見えていくのではないでしょうか。神の宝として生きること、まあそんなものではないのですが、神はしかし私を宝物だと言ってくださる、そんな神の宝物として生きること、 その時私たちの今に新しい使命が生まれてくるのではないでしょうか。宝物を探す私の人生の使命じゃなくてね、神の宝と呼ばれている私の人生の使命です。神の宝としての私、神の宝としてのあなた、この私たちを私たちは共に天に蓄えるようにして歩んでいきたい。教会の歩みというのは一緒に天に宝を蓄えるような歩み方のことなんです。そしてそれは取りも直さず私たちを私たちの手に握りしめてしまうことではなくて、天なる神様の前に、そして神の宝物である多くの人々の前に私たちを開いていくということであります。私の目にあなたは値高く尊い、私はあなたを愛する、恐れるな、私はあなたと共にいる。お祈りをいたしましょう。主よ、今コロナの霧、コロナの闇の中で積み上げ蓄えてきたものを失い苦悩する多くの人々がいます。でもその誰もがあなたの宝物です。自分自身の命と存在こそが何よりの宝物なのだと気づき、それらの人々が再び希望を持って歩み出すことができるように導いてください。この世にあって見失われている人を慈しみ支えてください。またそのような人々を見失ってしまっているこの世を憐れみ癒してください。私たちがこのような時にこそ本当に大切なものに目を留め、自分の存在と隣人の存在の値の高さを一緒に受け取り直すことができるようにしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。